どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。熱量と文字数、7月が終わろうとしている2021年、今回は長いメール特集、熱文字 @gmail.com に届いたちょっと編集室でも読めないくらい長いメールなどなど、まあ、ちょっと長いメールからかなり長いメールまでいろいろあるんですけれども、時間の許す限りご紹介したいと思います。まず高橋由美子コンサートレッポ丸2ということで、前回ね、編集室で読みましたけれども、高橋由美子さんのコンサートに行ってもうびっくりして幸せな気持ちになったっていう、いいメールありましたね。あれの付随の感想ということでいただきました。これもちょっと長かったんでね、ロココ記者からいただきました。ありがとうございます。熱文字クルーの皆様ごきげんよう。前回は高橋由美子30周年コンサートのレポートメールを取り上げてくださりありがとうございます。皆様に楽しんでいただき拍手までもらえて感無量です。読まれたことが嬉しすぎて繰り返し聞いているうちに、自分が書きたいと思っていた以外のことで気づいたことがあります。それは高橋由美子ってやっぱり本当にアイドルだったんですね、ということです。前回のメールでアイドルとしてご存知のみたいな書き出しを一度書いてみたのですが、私がアイドルとしての高橋由美子をあまり知らないという致命的なあれがあって、その部分は削り渡る方面の一択で話を進めました。皆さんが思いのほか高橋由美子に思い入れがあったようで、そのダマ出しが聞けてとても楽しかったです。二次元から出てきてみたいなとか言われてたんですね。瞳がアーモンド型ですもんね。私もそうは言っても彼女がアイドルだと認識していなかったわけではありません。というのも高橋由美子のファーストアルバムは当時リアルタイムで買ってもらい聴いていたからです。もちろん渡る2主題歌の歌手がアルバムを出したから買ってもらったわけです。そしてそのステップバイステップの世界観からかけ離れた男の子ファンへ向けたであろう歌詞の数々、男性向けの疑似恋愛メソッドに超絶に戸惑い、私が聞きたかったのはこれじゃないを感じながらも曲だけをキャッチする荒技を生み出したものです。渡るの曲を書いている人がコンポーザーだったりしたからです。子供がアルバムを手に入れるということが困難な時代でした。そしてジェンダーギャップもアイドルがどのように搾取されていたかも知らない頃でした。ただ楽曲を聴いていました。モヤモヤがありながらも、それでもアルバムが出ては気になって手に入れては聴いていました。アニメと NHK 以外は見せてもらえない家庭環境で、グッドラブの主題歌のドラマも南くんの恋人も見せてもらえず、というか情報もキャッチできず、歌番組も見たことなかったと思います。それでも部屋で高橋由美子は聞いていました。友達でいいからは今聞き直すと、聞き返すと僕目線がジェンダーレスなのでいろいろはかどる大名作ですね。当時どんなに歌詞がピンとこなくても聞いていたのは間違いなく歌がうまいし声も良い、何より歌手として好きだったからだと思います。このメールは本人に送るべきですね。アイドル楽曲が好きになったのは間違いなく高橋由美子きっかけだったと思います。この後小室哲也ブームにぶん殴られていろいろ好みを引っかき回されますが、嵐、パフューム、吉田豪選曲のあれこれ、現在は BTS やアイドリッシュセブン、回り回って聖子ちゃんと、とにかくアイドルものは大好物です。溢れ出る熱量で書きたいことは上記以外のことなんですが、思いのほか長くなりました。クルーの皆様やリスナーさんの中に高橋由美子が文化放送でやっていた10分ラジオを聞いていた方はいらっしゃるでしょうか。結構ドライな喋りが心地よかったです。脱線しますが、そのうち文化放送のラジオドラマシリーズの思い出話も送ってみたいものです。30年は伊達じゃないです。呪術つなぎで溢れる思い出がやばいです。今期の割見手にも備えないとなのに、ということで今回はこの辺で。ロココ記者ありがとうございます。いやー、まずね、今期のあのアニメ新番組全部見てみた件は来週配信の予定でございます。 高橋由美子さんね、もう友達でいいからとか懐かしいな。いや、本当にちょっとね、妖精のようなね、感じでね、良かったと思います。まあ、一般の方がどれくらい追っていたかはわかりませんが、確かにね、そうなんですよね。男性向け疑似恋愛メソッドには確かに載っていたと思いますね。まあ、ショムニとかですかね、一般の方、まあ、もう、でもあれは、相当もう、後期というかね、そういう感じでしたけれども。まあ、とにかく、替えの効かないアイドルだったという記憶でございます。こういう、いいですね。思い出話を聞くっていうのもね。まあ、ただ、本人に送った方がいいっていうのはまさにその通りですね。ただ、渡る2からね。いや、いろいろね、渡るきっかけでちょっと、そういう切り口で出してみようとか、いろいろ考えてくれたわけですね。ありがとうございます。続きまして、会計記者よりいただきました。ありがとうございます。達夫編集長並びに熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。ふつおたでのロボットアニメはオワコンに端を発する熱文字記者内のロボットアニメ愛好家の皆様の熱に浮かされ、このメールを打っております。2021年度作品としてスタートした新幹線変形ロボシンカリオン Z、 その放送時間がテレビ東京系列ながら午後7時台後半という一度消えかけていた時間帯での放送に驚きを隠せませんでした。しかし放送スタートからワンクールが経過し、近年忘れられかけていた器具も思い出すことになりました。プライムタイム帯である午後7時台以降の番組は各クールの切り替え時期に特番が組まれやすく、通常放送されている番組はその放送回数を減らす形になります。シンカリオン Z も例に漏れず、早速2週休みの洗礼を受けました。この時間帯に放送されるアニメは複数年放送される通年ものが多いため気づかれにくいのですが、80年代後半から90年代以降のプライム帯アニメは先の対応のため1年間に40回から45回の放送で概ね推移しています。このような放送データを調べるのが好きなので、あ、こういうの好きな人いるんだ、すげえな。以前人気絶頂期の頃のドラゴンボール Z やプライム帯放送時代のワンピースの1年間の放送回数を数えた時にこの回数を覚えました。すごいなこの人。もちろんこの放送回数よりも少ない場合もあり、ヤッターマンリメイク版の放送時には放送時間移動前5クール間に35回放送だった例もあり、放送がないことにやきもきしていたことを思い出されます。例外もちゃんと抑えてるっていうね、これがすごいな。その中年間45回放送は一定の基準なのかなと思わされた例もあります。コロナ禍初頭の関係者感染による制作所の一時閉鎖で、その影響を受けた昨年度のテレ朝系日朝3番組です。特に再放送で対応していたヒーリングッドプリキュアは放送期間を約1ヶ月延長して全45回の放送を終えました。同年度で同じく影響を受けた仮面ライダー01、マシン戦隊キラメイジャーも同様に全45回で終了しています。1年という長丁場で放送回数のコントロールも可能であろう中に、プリキュアが放送延長で補ってこの回数だったというのは興味深い例でした。もちろんコロナ禍がなくてもオリンピック対応の可能性があったことは否定できません。長々と書きましたが、売り出すキャラクター商品が明確かつ計画的であることが多いロボットアニメを、特番が組まれやすいこの時代に送り出されたシンカリオン Z、 前作も空前の6クール放送だったことを踏まえ、何回放送されるのかなという点を楽しみにしている次第です。いよいよ夏も本番、皆様も体調にお気をつけくださいませ、ということで会計記者ありがとうございます。そうなんですね。やっぱ、放送、年間の放送回数で見る、その、まあ、なんか時代の推移というかね、また制作事情なんかも、とっても面白いですね。いやー、ありがとうございます。こういう変態もいるんだ、っていう、ことでね、びっくりしました。ありがとうございます。続きまして、434回の感想メールということで、影記者からいただきました。佐藤編集長、熱文字編集部の皆様、はじめまして、影と申します。長年サイレントリスナーをしていたのですが、ずっとメールを送ってみたいと思っていたので、今回勇気を出してお送りします。いやー、ありがとうございます。よかった。ね。やっぱこのコロナ禍からね、続々と、こう、河原の石をめくったら出てくる虫みたいな感じで、僕はもうずっと失礼な例えしてましたけど、こうやってやっぱ支えてくれてる人がいないとね、もういつも同じメンバーの同じメールみたいな内容のメールになっちゃいますから、いや、ありがとうございます。 というのもここ最近の配信で皆様話題にされているウマ娘について、朝記者が女の子は見ないのかなとおっしゃっていたので、女性側でも流行ってるよということを言っておこうと思った次第です。いや嬉しい。ということは影記者は女性なんですね。私はアラサーの女オタクなのですが、結論から言うとめちゃくちゃウマ娘ハマっております。きっかけはゲームからなのですが、それもごくごく最近のことです。黒ヤギのお二人もプレイされているツイステッドワンダーランドで推しであるシルバー君が馬術部であり、馬の話をよくするので、そろそろお馬への理解を深めねばなるまいと曲解の極みを持ってゲームをダウンロードしました。この時点で馬術と競馬は天と地ほど違うことを知っておりましたが、私のタイムライン上、まあほぼ女オタクか腐女子なんですが、私のタイムライン上でもプレイしている方々が多く、評判もとても良いため前々から気になっていたというのもあります。初めて見るとあれよあれよという間に夢中になり、今度は馬娘たちのことがもっと知りたいということでアニメ1期2期を見出し、気がついたら号泣しながら見終わっておりました。実際の東海帝王出走時の有馬記念の動画を見てさらに泣きました。ウマ娘は史実と夢を織り交ぜて構成されているため、アニメおよびゲームの話と現実の馬のお馬のお話で2度美味しいです。また競馬も友人と観戦できるようになったら、ゲームを進めてくれた女友達と競馬場にも足を運ぼうと話しております。ただ一点残念なのが、現実と密接に関係しているため二次創作についてはデリケートであり、流行っているジャンルにしては薄い本が少ないということです。私はライスシャワーちゃんが推しになり、ミホノブルボンとのユリ沼にまんまとハマってしまったのですが、上記の通り書いている人はいれど本にまでしている方が見当たらないので、泣きながら自給自足しております。終わりに、このコロナ禍でいろいろなことがままならない中、変わらず配信してくださりありがとうございます。イベント、ライブ、舞台など楽しみが軒並み失われてしまったため、気力も落ち込んでいたのですが、編集部及び記者の方々の熱量のこもったお話は元気が出ます。長くなりまして申し訳ありません。ここまで読んでくださってありがとうございます。季節の変わり目ですので、皆様どうかお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。ということで、影記者ありがとうございます。いやー、ウマ娘、いやまさかとは思いましたよ。まさかとは思うんですけど、ツイステからウマ娘に来るっていうのはね、やっぱ腐女子っぽいなー、すげーなーって思いましたね。とはいえ前々から気になってて、言い訳だよね。そのシルバー君が馬術部であって、そろそろ馬への理解を深めねばなるまいという、まあ、言い訳だったと思うんですけれども、まあ、それでも馬娘見てくれてよかったですね。まあ、確かにね、二次創作がちょっと、まあ、難しいっていうのは、まあ、確かにそうなんですけど、でも、その代償として、現実にね、実際にいた馬の動画も見られるっていうのも、すごいいいことだと思うんですよね。まあ、東海帝王は、本当にね、当時のことを思い出しても、やっぱり、グッとくるものありますからね。まあ、もっと言えば、オグリキャップとかね。まあ、あと去年ですよね。三冠馬が3頭、もう、直接対決というのがもう、すごい話題でしたから、こんなの100年に1回あるかないかみたいな、そういうレースも、まあ、ありましたからね。あれも馬娘で、まあ、しかも、もう本当に、アニメの脚本、漫画の脚本だったら、この結果、絶対嘘だろって言われちゃうよねっていうような順位でしたからね。まあ、でも競馬はね、もう本当競馬沼もあって、まあ本当に、すごい人たちがたくさんいますから、あんまり喋らないことにしておきましょう。競馬ファンの方が聞いていただいていたらすいません。続きまして、八ヶ岳の砂付近さん。あ、久しぶりですね。ありがとうございます。ちょっと短いメールですけれども。ジャンケットね。いつも楽しく拝聴しております、八ヶ岳の砂付近と申します。先日のジャンクヘッドの回に触発され、諦めかけていた映画館での鑑賞が諦めきれなくなり、仕事をサボって見てきました。仕事サボっちゃダメですよ、本当に。ゴッホ、最後の手紙など、たまに出現する狂気じみた作品に触れて度肝を抜かれると、しばらくほうけた後に、よし、俺も頑張ろうと、わけのわからないやる気が出ます。焚きつけてくださりありがとうございました。ということで、八ヶ岳のスナッキーさん、ありがとうございます。ジャンクヘッドね、 この草の根活動が実ったのかどうかわかんないですけど、今は吉祥寺のアップリンクとかでもやってますからね。ちょくちょくホームページ見ると日本全国で公開している映画館ありますから、これ聞いてるね、熱文字リスナーの皆様もちょっときっかけがあったら、そんなに長い映画じゃないんでね、見ていただけたらなと思っております。まあ、本当に、なんていうんですかね。いや、もちろんね、シュバンクマイエルとかも知ってますけど、いや、なんかね、やっぱちょっとね、狂気じみてるんですよね。そこをちょっと見ていただきたいな、というところでございますね。続きまして、ラミウス館長からいただきました。ありがとうございます。続アニメの中の言語ということで。以前、アニメの中の言語について長々としたメールを読んでいただいたものですって覚えてねえよかなというね、ラミウス館長ですけれども。昨年あたりから私が視聴した限りのアニメですが、作品内の言語の取り入れ方に変化を感じてきましたので、その気づいた点を報告させていただきます。なるほど。うん。達夫さんも触れていましたが、無職転生、異世界行ったら本気出すの主人公が転生し、赤ん坊として生まれ変わり、乳児の柔らかい脳の吸収力を利用して異世界の言語を身につけるというのは面白かったですね。日本語の知識が異世界言語を身につける際に邪魔にならないところが都合よくて最高でした。こうしたアニメのわがままなファンタジー設定は使いどころが肝心で、多用すると作り上げたファンタジー世界の設定内で築かれたリアリティがチープなものになってしまい、世界観が崩れてしまいます。アグダマドライブでは主な舞台が関西と思われる未来都市を舞台にした作品でしたが、関西弁が全くと言っていいほど使われていなかったのも興味深かったです。関西弁も考え方によっては外国語ですからね、ネイティブな関西弁を取り入れると面倒になるので断念したのでしょうか。みんなが関西弁では大変ですし、悪玉ドライブの世界観に合わなくなってしまうとも思うのですが、大々的に舞台を関西と設定しているのですから、関西の芸人さんあたりを CV に起用して一人くらい流暢な関西弁を喋るキャラクターを入れても面白かったと思うのですが、例えばドレッドヘアの喧嘩屋さんか、それとも懲役5億年のチンピラさんとか、いっそヒロインの詐欺師ちゃんのみ関西弁にして CV の黒沢智代さんに関西弁に挑戦してもらっても可愛くてよかったかもしれませんよね。昔からアニメでは外国語の存在を無視して日本語に統一しがちでしたが、最近の作品ではリアリティの追求や演出のテクニックとして積極的に外国語を取り入れています。私が視聴した中ではグレートブリテンターとゴールデンカムイ第3期が外国語の取り入れ方が見事でした。熱文字ではあまり盛り上がらなかったグレートブリテンダーは、よく練られた脚本と全編おしゃれなイラストのような背景美術が調和した絵作りのバランスが素晴らしく、お話的にも視覚的にも大変楽しめました。作品内では舞台になる国の母国語の会話は日本語で統一し、時折外国語と日本語の区別をつけたりしていました。しかし第15話から第23話のケース4、ウィザード・オブ・ファー・イーストは、日本と中国、かっこ上海、かっこ閉じるの犯罪組織が登場する話で、日本語と中国語を意図的に区別し、明確に使い分けていました。互いに理解のできない言葉を巧みに利用し、その間に立つ通訳が話の鍵を握る展開にしたりと、言葉の壁をうまくストーリーに取り入れているところが素晴らしかったです。そしてこの演出でもう一つ注目すべき点は、日本語と中国語を話すキャラクターにはメインの声優さんとは別に声質の近い中国人の声優さんをダブルキャスティングするという大胆な手法を用いて、長い中国語を使った商談シーンでもネイティブな中国語で自然で軽快な会話を成立させていたところです。それに対してゴールデンカムイ第3期ではストーリーの展開でカラフトに渡り、日本語にロシア語が多く絡んでくる場面が増えました。ですがゴールデンカムイではロシア語を話すキャラクターはそのまま担当声優さんがロシア語を話すという手法を取っていたので、通常の日本語のセリフにプラスしてロシア語のセリフを使い分けるのですから、ロシア語を担当された声優さんは結構大変だったのではないでしょうか。そういえばこの作品はアイヌ語も絡んできますよね。言語監修も大変そうです。グレートプリテンダーとゴールデンカムイ、どちらの作品も外国語を作品に取り入れるのですから、各言語の監修者をつけているはずですし、字幕テロップも入れなくてはなりません。手間と費用をかけて難関になりすぎて見てもらえないのでは元も子もありませんが、そのあたりの線引きも両作品は絶妙でした。どうしても伝えたい肝心なセリフは日本語の会話にしたり、 時には日本語のモノローグでフォローするところも見事でした。デジタル導入の絵作りの進化とは全く別の手法で、外国語を取り入れることで奥行きやリアリティが増し、作品のクオリティが向上するんです。まだまだアニメーションの進化の余地は意外なところに隠れているかもしれませんね。また何か気づきましたら追加報告いたします。追伸、雲ですが何かに出てくる異世界語や無色転生に出てくる魔人語は元になる言語が存在するのでしょうか。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただきたいですね。異世界に出てくる文字も気になるところです。こちらは何気なく見ているだけですけど、舞台裏では細かな設定がされているのですよね。全く頭が下がります。アニメ制作のスタッフの皆さん、本当にご苦労様です。それではまた。ということで、ラミウス館長記者ありがとうございます。いやー長いね、さすがに。いやーでも面白いなー。そうなんですよ、この言語問題は私もちょっと気になっていまして、さっきのメールでも読んだジャンクヘッド特集の時もね、このジャンクヘッドの中ではやろうと思えば日本語に変換することもできたんだけど、最後まで字幕で頑張って、そのコミュニティで使われている言語でずっと通したっていうところ、まあそこもね、だからやっぱりちゃんとやろうとすると、その世界の言語、書き言葉、話し言葉、確かに存在するはずですし、実際の外国語を作品の中に取り入れるにしてもね、まあ、グレートプリテンダー方式、そしてゴールデンカムイ方式と、まあ、いろいろあるわけなんですけども、確かにグレートプリテンダーそういう意味ではものすごくこう、凝りましたよね。わざわざその中国語スタッフを入れてるわけですからね。まあ逆に言うと、そのあたりをちゃんとした方が海外には売りやすいという、まあもしかしたらまあなんかそういう商売展開っていうのもあるのかもしれませんけれども、どうなんでしょうね。まあアメリカではね、ちょっと字幕の作品がヒットしないっていうまあ法則もあるみたいなんですけれども、やっぱりね、ちょっとでもその異世界に興味がある、異世界や別の国に興味がある人にとったら、ちょっと言葉が変わるだけでもね、グッとくるポイントでもありますから、やっぱこのまあファンタジー作品でね、扱われる言語の問題っていうのは常にこう一つのこう鑑賞の切り口として皆さんも持っといてもらいたいなと思いますね。いやーありがとうございます。では続きまして、 LQCC さんからいただきました。熱文字メンバーの皆様、熱文字記者の皆様、こんにちは。少し前の話数なんですが、堀宮の第8話、偽ることで見えるものについてキュンキュンしたので一方的におしゃべりに来ました。堀さんと宮村くんが付き合い出して、宮村くんが中学時代の友達の進藤くんへの存在な態度を羨ましく思い、自分にもしてほしいということを伝え、宮村くんが慣れないながら彼女の要望に応えようと頑張る話があります。あの堀さんの要望、あれ超わかります。自分が信頼する人には利己的な態度で、こちらへの配慮なく扱われたいというような思いと読み取り共感しました。宮村くんがそういう態度を取った後の美人な堀さんへのヘラ顔、ニヘラ顔、あの感覚もめっちゃわかる。アニメでこんな感情を表現してしまうなんて、すご、寝れないとテンションぶち上がってしまいました。普段はこちらに行き場を向けないような人が威圧的な態度を取ったりするのってめっちゃニヤニヤドキドキしてしまいます。なんででしょう。気を許された感じがして嬉しいのならにやけるのはちょっと違うような気がします。サディストとマゾヒストで区別することができるなら、堀さんはああ見えてマゾヒスト。これは男性にも共通する感覚なんでしょうか。私の勝手な解釈違いならすみません。あの回を見られた方がどのようにご覧になったのかお聞きしたいです。もしよろしければ熱文字で取り上げていただけたら幸いです。ということで、LQCC さんありがとうございます。わかる。この堀宮の第8話のこの堀さんのね、存在に扱ってほしい願望。あ、そういう子なんだなっていうのは、強烈にやっぱ印象に残ってますね。そう考えてみると、支配をしたい、完全に自分のコントロール下に置きたいんだけど、全部自分が分かる範囲で行動されると、それはそれでちょっとね。だから、所有物のように扱うことで、存在に扱われることで、その近さっていうものを感じたいみたいな、この堀さん。 や、こんな彼女いるかね、普通っていうね。まあ、本当に最後まで、向こう側の話として、やっぱ堀宮をね、見てたわけなんですけれども。いや、こんな彼女いたら最高ですよねっていうのは、やっぱり思いましたけど、これ僕 LC99 さん言ってるのはすごいよくわかります。僕も、あ、この願望いいな、かわいい、ういやつって思いましたね、堀さんね。で、実際僕も宮村くんみたいな反応しちゃうだろうな、と思いますけれどもね。しかし、堀さんはどこにもおりません。続きまして、レタス記者よりいただきました。ありがとうございます。いい名前ですね。レタス記者。商業 BL 小説に関する普通歌です。達夫編集長、熱文字編集部の皆様、こんにちは。ギブンにハマった熱文字男性リスナーさんがギブンの映画を無事に見に行けたことに喜んでいるレタスです。ありましたね、そんなことも。突然ですが、私の好きな商業 BL 小説の話をさせてください。私は、いちほみち先生の、イエスかノーか半分かという BL 小説シリーズが大好きです。主人公は、都内キー局のアナウンサーで、優秀な仕事ぶりと、その整った顔立ちと人当たりの良さで、世間からも社内の人間からも好かれているけれど、家に帰ればダサいジャージ姿で牛丼を幸せそうにかっくらい、一人言でも口が悪いという二面性を持った人物です。いいね。主人公が仕事で取材したストップモーションアニメ作家にオフの状態でばったり遭遇したけれど、相手に素性がバレず、プリキュアの正体がバレないのと同じですね、閉じ。なぜかそのまま交流が生まれて、というのが大まかなストーリーです。完璧な外見を維持し続けるために主人公が死ぬほど努力をしていて、アナウンサーになりたくてなったわけではないけれど、それでも、そういう自分だからこそなりたくてなったやつに負けたくないと仕事をこなす主人公を応援したくなります。このシリーズ非常にテンポの良い文章とテレビ業界のリアリティありすぎる掘り蓋な描写が魅力で、番外編も含めて現在まで7冊刊行されています。普通にお仕事小説が好きな人にも読んでほしいと思います。まあ、三浦紫音先生の作品好きな人とかね、自分が知らない職業のことが書かれている世界が好きとかね、そういう人に読んでもらいたいということですね。と、ここまでが前置きなのですが、前置きだったんかい。昨年このイエスノーがアニメ映画になり、あまり日の当たらない商業 BL 小説がアニメになるだけでも驚いたのですが、同じく昨年作者のいちほみち先生の BL とは無関係の読み切りの短編、いわゆる一般文芸作品が小説現代という講談社の文芸雑誌に数ヶ月にわたって掲載されました。知ってますよ。このいくつかの短編がスモールワールズという一冊の本になり、4月に発売されました。本の反則の一環で新たに書き下ろされた回転晩餐会はスモールワールズの特設サイトで無料で読むことができるのですが、声優の桜井貴博さんによる朗読バージョンもあり、もう何が起きているのかわからないくらい講談社による一歩道大プッシュぶりがすごいです。やばいね、桜井さんやってますね。いいね。長年商業 BL 小説を書き続けている渚優先生の一般文芸小説流浪の月が2019年に本屋大賞を受賞されましたが、実力のある BL 小説作家さんが注目を浴びる時代になったのかもしれないとひしひしと感じますし、いちほ先生のスモールワールズも、どのお話も難しい言葉は使われていないのにとんでもなく感情を揺さぶられる大傑作です。活字中毒の熱文字リスナーさんたちにぜひ興味を持ってもらいたいなと思いましたので長々と書いてしまいました。本音を言えば、スモールワールズからいちほみちを知った人たちがイエスノーシリーズを読んで、私の人生を狂わせたキャラクター相馬堺に出会ってほしいという率直な欲望がありますが、ここまで読んでくれてありがとうございました。スモールワールズ、ぜひおうち時間のお供にどうぞ、ということでレタス記者ありがとうございます。いやー、いちほみち先生、すごいよね。いや、もうまさにこのレタス記者おっしゃってる通りなんですよね。やっぱ小説、まあね、この花の成瀬さんとかもそうなんですけど、やっぱ BL 小説から一般へという、この流れも、まあちょっと前にあったね、BL 漫画家から一般漫画へという、やっぱ才能のね、こう、やっぱ、あお互いというか、固定のね、確実に買ってくれる層がいるジャンルっていうのは、それだけやっぱ才能も集まるんで、これからも私 BL 漫画 BL 小説、 安定して買っていきたいと思っております。レタス記者ありがとうございます。同じく、活字に関してのメール、この方は島州記者ありがとうございます。推し活作品についてということで、お久しぶりです。島州です。いやーお久しぶり、ありがとう。今更ですが Kindle で安売りしていたので、推しが武道館行ってくれたら死ぬの原作を読んでいます。自分自身アイドルにハマったことはないのですが、二次元オタクというものはアイドルが絵になっているだけでハマれるもんですね。昨今推し活がブームで、映画では初期ハロプロオタクを描いたあの頃、小説では宇佐美凛の推し萌ゆが前期の芥川賞を取りました。芥川賞受賞作は毎回一応読むのですが、今年の推し萌ゆはコンビニ人間以来の傑作です。推し萌ゆと推しぶどうの違いは、推す対象がジャニーズ的なトップアイドルと対面接触でき、名前も覚えてもらえる地下アイドルというところが大きいかと思います。推し萌ゆではアイドルを一方的に崇拝しているだけなので、関係性が築かれず、ひたすら主人公イコールファンの内面だけが描かれ、だからこそ純文学というジャンルに合っています。こっちはこんな好きなのに、向こうは自分の存在を知ってもいない、なんだか遠藤周作の沈黙のようなテーマです。逆に推しぶどうはアイドルとファンの関係性が軸に描かれます。コミュ障アイドルと愛が行き過ぎたクレイジーなファンが、お互い好きなのにうまく思いを伝えられなかったり勘違いしたりで、読者はやきもきします。このすれ違い具合は王道少女漫画的です。これらの推し活作品は極端で特殊な人間たちを描いていながら、やはり宗教、恋愛、承認、他者といった人類に普遍的なテーマを扱っており、興味深いです。私自身は生きている人間で推し活の対象はいませんが、推し活作品はこれからも推していこうと思います。ということで、早速推し活していただきましたね。島州記者ありがとうございます。はぁ、推しもゆう、そうなんだね。いやー、僕もいつからか小説なかなか読まなくなっちゃいましたけども、コンビニ人間以来なんですね。これはちょっと読んでみたいと思いました。ありがとうございますね。え、まあやっぱこういうね、なんだろう、一方的に好きだから、もう古くはもうドストエフスキーの白夜とか、まあちょっとマニアックですけど、まあ私がまあ学部時代にね、専門としていたフランス文学、ではね、もう本当にただこっそり覗き見している人だけの内面世界とかだけの小説とかありますからね。そっか。でもその地下アイドルじゃなくて、トップアイドルを一方的に崇拝してるっていうので関係性が築かれないっていうのは面白いですね。この島州記者が、まあ、部費部のね、もうカルテットナイト、もうずっと推し活をしているね、萌え話というか部費に対してどう思ってらっしゃるのか、ちょっと聞いてみたいところではありますね。まあ、それはもう次回編集室でちょっとまた聞いていただければなと思います。ではここらで一旦お休みです。
熱文字。
後半でございます。まだまだありますね。美少女プラモの系譜ということで、朝記者からいただいております。プラモね、ちょっと厄介な話に手出しちゃいましたね、僕らも編集室でうっかりね。以前の放送で美少女プラモの話が出てきましたが、その歴史について少し補足したいと思います。美少女プラモの系譜には、神話時代のグフ美少女とかビキニアーマーと言われるガレージキットから始まり、バンダイのガンダムフィギュアシリーズを経て、フミナ先輩に至る正統とも言える流れとは別に、1980年代に偶然生まれた美少女プラモが存在しました。それはアリーから発売された超時空機団サザンクロスの12分の1スケールのラーナ少尉のパワードスーツ的なメカです。そのキットではなぜか胸部分の走行パーツが別パーツ化されており、なんとそれを剥がすとおっぱいが丸見えにすることができてしまったんです。あら、それは青少年を刺激するには十分なクオリティでしたが、同時にかなりの際物として扱われ、光が当たることなく歴史の闇に消えていったようです。時は流れ、それがバンダイが2018年に実験的に発売した フィギュアライズ、ラボ、星野文奈に至っては、変態とも言える整形技術のおかげで、色違いの整形色を混ぜ合わせることにより、瞳のハイライトどころか、肌から透ける静脈などを再現。パーティングラインを見えない場所に設計することで組み上げてしまえば追加加工も塗装も不要というクレイジーな水着美少女プラモデルになったのですから、技術の進歩は恐るべしって感じです。今後もバンダイ様におかれましてはガンプラと並行して美少女プラモデルの開発を確実に進歩させていただきたく思います。頑張れバンダイ。推進ということで、編集長はキーの目で見ていたクニーさんのジオラマですが、模型界隈からするとオーソドックスな作りです。特に見る者の視点を限定して質感や遠近感を操作するシャドーボックスと呼ばれる展示手法を使っているこの作品、なかなかの手応え。ぜひとも静岡ホビーショーなどでの展示を希望します。いやそれは無理だろういやーありがとうございます。朝記者ね、そうなんですね。また別の方からもねいただいているんです。この方は、飛山さんと読むんですかね。皆様ごきげんよう。第441回の配信で話題に上がった美少女プラモデルについて、国井さんは、人物部分は完成品フィギュアで、メカ部分がプラモデルと認識されていましたが、人物部分もユーザーが組み立てる通常のプラモデルとなっています。なるほど。使用素材もメインはプラモデルの標準素材である PS 樹脂で、可動部分に ABS、PE、POM を使うという昨今のロボットプラモデルと同様の使い分けになっています。ちょっと興味のない方はすいません、これが熱量と持ちつつですいませんね。顔だけはユーザーが塗るにはハードルが高すぎるため塗装済みですが、素材が本体と同じ PS 樹脂なので通常のプラモデルと同様に加工と塗装が可能です。価格が高騰し続ける完成品フィギュアに対し、プラモデルははるかに安価なため大ヒットにつながったという側面もあるため、そもそも完成品フィギュアではいけないのです。またもしかすると国さんは固定ポーズフィギュアを想定されたのかと思いましたが、そういったものも存在します。まずバンダイスピリッツのフィギュアライズラボがあります。あ、これはさっき朝記者も言ってたやつですね。技術の研究開発的な面があるシリーズで、第1弾の星野文奈は人肌特有の透明感とグラデーションをプラスチックの成型色で再現し、フィギュア業界をざわつかせた衝撃作でした。その後も塗装ではできない、あるいは塗装でしかできないと思われていた様々な表現を実現し続けています。加工や塗装には向かないため、国さんが求めるプラモデル像とは違うかもしれませんが、どうかしている技術が盛りだくさんなので、解説記事を読むだけでも楽しめると思います。うん、星野文奈、カタカナで星野文奈で皆さん検索してみてください。マックスファクトリーのミニマムファクトリーでも美少女キャラクターを展開しています。20分の1というキャラクターフィギュアとしては小スケールのもので、スケールモデルの人物フィギュアに近い作りです。美少女系ではないですが、有機物系プラモデルでは何といってもイギリスのテーブルゲームウォーハンマーがすごいです。ゲームのコマが組み立て式のプラモデルになっており、純然たるプラモデルの仕様ながら複雑なクリーチャーや人物が造形され、日本のホビー界隈に衝撃を与えました。こんなのあるんだ。でメーカー公式塗料が優秀で、塗りが荒くても味になるデザインというハードルの低さもあり、気軽にペイントを楽しむという昨今では珍しいジャンルになっています。日本の一部メーカーもウォーハンマーに影響を受けたとおぼしき有機物系プラモデルを出し始めています。最後に試験を述べますと、プラモデルで固定ポーズ美少女フィギュアの形を作ることは技術的にはそう困難ではなく、ネックになっているのは色だと思っています。可動モデルは単純な色分けでもそれらしく見えるのに対し、固定モデルは塗装による陰影表現がないと安っぽく見えるという弱点があります。フィギュアライズラボの色表現は現時点で最も理想的ですが、特許技術であり、それでなくても設計に求められる技術が高すぎるので業界標準にはなり得ません。したがって美少女プラモデルは今後も可動モデル中心となり、固定モデルではいかに成型品で色を再現するか、いかに塗装のハードルを下げる工夫を凝らすかが見どころになると思っております。ということで、飛山記者、ありがとうございます。いや、すげえな、美少女プラモデル。やっぱフィギュアと違う味がやっぱあるんすね。このあたりはちょっともう、フィギュアやプラモから離れて結構長く経つんで、ちょっと申し訳ないなという気持ちなんですけれども。 まあ、星野文奈ね、もうこればっかりはね、あの実際に出ている商品をちょっと皆さんご覧いただきたいんですけど、まあよくできていますね。まあよくできてる。うん、これはちょっとたまんないですね。あの肌の感じは、あとね、おへそ、だからまあ胸のあたりからおへそを、あるいは下腹部にかけてのこう肉の線というかね、申し訳ないけど平安時代の円派の仏像彫刻にかなり近い、もう人体を知り尽くしている人が作ったんじゃねえかっていうね。あとお尻のくびれとかも最高ですね。星野文奈すごいやばいっすね。まあ一期当選シリーズとかのね、美少女フィギュア時代を僕育ってますから、なんかあの何かするとちょっと透けるようになってるとか、そういうギミックにちょっと弱いんですけれども、まあがかなり頭の悪い話になってしまうんでね、申し訳ないなと思っております。続きまして、朝記者からいただきました。先日異世界魔王と召喚少女のドレ魔術オメガというとてもお上品なアニメをニコニコ動画で見ていた時のことでございます。まあお下品でしたけどね。その中で国の主である、姫を、これはおっぱいプルンプルンに魔族が襲いかかり降伏を迫るシーンがあったのですが、その時の姫王の返答がバカめでした。これには早速子さんのお兄ちゃんたちが、ヤマトだ、沖田艦長だとコメントを書き込んで大はしゃぎ。確かにその通りでございます。宇宙戦艦ヤマトの序盤、圧倒的なガラミス艦隊を前に次々と地艦艦隊の船が沈められます。ガミラスは地球側に降伏勧告をしてきますが、沖田艦長は毅然としてバカめと言ってやれと言い放つ有名なあれです。しかしちょっと待ってください。実はこれすらも元ネタがあるんです。それは1944年のヨーロッパ第二次世界大戦の終盤の頃に、それまで劣勢だったドイツ軍が連合軍に対して猛反撃を行った、いわゆるバルジの戦いというものがありました。実写映画バルジ大作戦で描かれたあれです。その時、ドイツ軍部隊は完全包囲したアメリカ第101空挺師団に対して降伏勧告を言い放ったんです。そう、これが元ネタの元ネタなんですね。この他には宇宙戦艦ヤマトでミリオタ歓喜の元ネタがいろいろと盛り込まれてあったので、その辺がまだ幼き庵の少年の心を強く掴んで曲げてしまい、結果エヴァンゲリオンという化け物を生み出した要因の一つになったかと思うと実に意味深であります。そして二次創作の塊である新エヴァの原点の一つである宇宙戦艦ヤマトもまたパロディの塊であったかと思うと、オタクコンテンツの輪廻転生を感じずにはいられません。ということで、朝記者ありがとうございます。そうなんですね、やっぱ元ネタを追求していくとね、あの安易にこれが元ネタとか言えないところがありますが、それすらパロディである可能性っていうのが、やっぱこれだけこう映像文化の歴史が長くなると、あのそうなっていくよね多分。まあでもいいんじゃないですか、元々知ってるか知ってないかというよりは、一個でも元ネタ知ってる喜び楽しみ、あるいは時間の経過とかをね、あの楽しめるポイントが人によっても違うというところも、まあ面白いところではあると思うんでね。続きまして、いやー皆さんいい文字数のメール送ってますね。悪玉おじさんからいただきました。ゾンビランドサガリベンジ、技巧派声優陣と俳優兼声優というテーマでいただきました。投稿が厄介で表現が気持ち悪いと達夫編集長に褒められた悪玉おじさんと申します。あ、そうですね、その件はありがとうございます。今回は声優さんについて気づいたこと、思ったことを投稿しましたのでお付き合いください。新前件にて達夫さんがゾンビランドサガリベンジのマモのコメディな演技は今となっては貴重でありがたいとおっしゃっていましたが、私は謎多きゾンビ0号の山田太一ちゃんがほとんどあーとかうわーとかしか声を発しないのに、そこに三石琴乃さんを据えているところがありがたく感謝しています。ひょっとして終盤に太一ちゃんの謎が明かされるときにエヴァの美里さんばりの熱のこもったセリフがあるんでしょうかね。あと元屋のゾンビ2号二階堂咲ちゃんの声優さん、田野あさみさんのハマりっぷりがやばいですね。最高です。田野さんね、元気にしてるかな。昔共演しましたけどね。第2話では歌手でラジオ番組のパーソナリティのホワイト龍役の声優さんがコアモテ俳優の白龍さんでした。これがまたすごい存在感で、聞く人によっては違和感を覚えるほどでした。しかしそこは俳優さん、確固たる演技の基礎があり、見ていくうちに慣れてきて、後には存在感しか残りませんでした。さすがです。 ちなみに白龍さんは佐賀県伊万里市出身で、伊万里市の観光大使も務めているそうですよ。知らない。これまた新前県で達夫さんが言っていましたが、赤ちゃん本部長をチームナックスの安田健さんが声優を務めていて、良い存在感が出ていたとおっしゃっていました。うん、あれ良かったな。最近はそれほどではないですが、アニメ声優さんは傾向としてお決まりのアニメ声やアニメ的発声というものがあります。しかしやりすぎず、ナチュラルでありながらちゃんと芝居もしていて存在感も残す、この矛盾したことを日頃からやっているのが俳優さんではないでしょうか。そのあたりの魅力に気づいていち早く作品に取り入れたのは宮崎駿監督のジブリ作品だと思うんです。まあ、次回ジブリの新作はあの俳優さん女優さんが主役の声を務めるらしいと、話題性も相まって美味しいことだらけ。千と千尋の湯婆婆の夏木マリさん、まあ、この度ね、実写でのキャスティングも決まりましたけども、物のけ姫の犬神もろの三輪明郎さんの名台詞、黙れ小僧は今でも時折語られます。あれは三輪さんが演じたからこその名台詞として残ったんでしょうね。まあ、でも夏木さんと三輪さんまで行くと悪が強めなのかなかといって、風立ちぬの庵野さんは違和感強めだし、ナチュラルな声の演技で存在感を残すのは難しいですね、ということで悪玉おじさんありがとうございます。まあ、このね、声優さんの演技と情報量に関しては、まあ、都度この熱量と文字数でも触れてきてはいるんですけれども、まあでもそれにしてもね、やっぱマモ、そして三石琴乃さん、田野浅見さん、白龍さん、まあそういう意味ではね、このゾンビランドサーガリベンジは見どころ結構ありましたよね。いや、一方的にね、やっぱ声優さんがいいとか俳優さんがいいっていうのはなかなか結論が出なくって、やっぱり絵との愛というかね、その絵の情報量と俳優さんの演技の情報量の和が、調和をもたらす数であれば僕はいいと思っております。では続きまして、守護キャラ見たよということでね、ツンデレおじさんという方からいただきました。まあまあ見たよ守護キャラ、石石が面白いって言うから、まあ巣ごもりで暇だし無料配信だしさってな感じで見始めましたが、即アムちゃんに私のネガティブハートをロックオンされて、オープンハートをズッキュンと打ち込まれて、素直なおじさんになっちゃいました。そうでしょ、もうこれあの守護キャラなんてオンエア当時から国井さんがもう本当に大騒ぎしてましたから、アムちゃんって、続き読みます。最初は、女児向けアニメかと思っていましたが、これが予想以上に面白かったです。なりたい自分にキャラチェンジというコンセプトが、後乗りで見始めた弱キャラ友崎くんとリンクして相乗効果でより楽しめました。もう私はおっさんなので、自分を変えてみようなどという気持ちはみじんもありませんが、何か若いっていいなーって感じです。守護キャラは設定が王道ではなく、少しハスに構えたところが気に入りました。例えば、西洋学園、ガーディアンの役回りで主役のアムちゃんたちがクイーンではなくジョーカーのことや、性格が素直で元気で優しくてみたいな絵に描いたようなヒロインではなく、クール&スパイシーでゴスパンクファッションに身を包んでいるところも良かったです。あのファッションはね、素晴らしかったですよね。戦隊ものでリーダーのレッドよりもブルーやブラックの方が実は人気あるみたいな感じですかね。子供向け番組をこんなもんだろうでいい加減に作ると、子供はそこを敏感に感じ取り、ヒットはしないと聞いたことがありましたが、守護キャラは大人が真剣に女児向けに作っていることが伝わりました。女児向けアニメだからといって侮ることなかれですかね。練られたストーリー、キャラクター設定、少しおませな恋愛事情、笑いのポイント、今思えば豪華な声優陣、例えば明日美香奈、豊崎亜希、石田明、明坂さとみ、沢城みゆき、水木奈々、中村雄一、純不動、かっこ閉じる、アムちゃんと CV 伊藤かなえさんのシンクロ率やばかったですし、よくできた作品でした。いやー、俺伊藤かなえさん大好きだったなー。今も好きですけど、大正野球娘、よかったー。こうして今まで触れてこなかった女児向けアニメに初めて向き合ってみて思ったのですが、足止め記者を筆頭にいい年をしたおじさんたちがプリキュアとかアイカツとか言ってるのがよくわかりました。今からでも少し見てみようと思っています。最後に白状しますと、石井氏のプレゼン作品なので感想をメールすれば喜んでもらえるかなと、おっさんのやらしい下心から見始めた結果、本当に楽しめました。ありがとう、ということで石井氏がいない私一人の回でちょっと読ませていただきました。ありがとうございます。ツンデレおじさん、ありがとうございます。思いは届かずということでね、こういう回に読ませていただきましたけれども、 長いメール特集、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、番組聞いてなんかそれきっかけでなんかこうしたよとかああしたよあれ見たよなんていうのは本当に嬉しいもんですね。また番組の感想とかね、あとはこういうこと聞きたいとか、みんなでこう話し合ってほしいテーマとかね、ちょくちょくメールいただけると本当にこの番組はね、あの全国の熱文字記者からのメールで成り立っておりますので、私なんてそんなはわかるんですけど、そこ勇気振り絞って一歩、メールいただければと思います。別に長い必要はありません。一行でも何でもいいです、いつも聞いてますだけでもいいんでね。あるいはツイート、ハッシュタグ、熱文字、ローマ字の熱文字、ツイートしていただけると幸いです。それでは皆さんからのメール、熱文字@gmail.com までお待ちしております。ということで、今週は以上でございます。長いメール特集、皆さんメールありがとう。ごきげんよう。